はい、アフタートーク。最初にアフタートーク流すってさ、どうなんだろうね。
まあでも、
感想的なのを言うと、
はい、
ポッドキャストのデータに関する話を、リスナーのリクエストにお答えして話していくって感じだったけど、
はい、初めての試みですね。
勉強になった？
面白かったです。
朝日新聞様々の、朝日新聞とオトナルっていう会社が作った、ポッドキャストリポートね。
うんうん、
これをベースに、まあ、データ分析屋さんの目線でいろいろ見ていくと。途中ちょっと、ここデータ優位さないじゃん、みたいな。ちょっと批判っぽい話もありつつ。
はい。
まあ、でもなかなか面白い内容だったんじゃないかなと。で、今回は、リスナーリクエストっていうところで、ちょっとじゃあお手紙読み上げさせていただきます。
はい。
リスナーネームは、まあ、じゃあおいおい決めていこうか。
はい。
おいおい決めていくとして、リスナーネーム、サクサクパンダさんから。いつも楽しく拝聴しております。データ関連のポッドキャストがなく、探していたところに新しく Apple Podcast で新着に出てきて聞き始めました。ポッドキャスト好きな私にとってワクワクする内容です。突然ですが、一つリクエストさせてください。朝日新聞が出しているポッドキャストレポートインジャパンというレポートご存知でしょうか？いろんなデータが出ていてすごいなと思う一方で、細かい数字がたくさん出て、また、こう考えるところ理解ができない部分があります。ぜひお二人の目線でお話しいただけると嬉しいです。これからも応援しています。お体にお気をつけください。
ありがとうございます。
素晴らしいメッセージですよ。
僕たちからしたら嬉しい情報をくれますね、
本当に。
はい。
だからこれに答えて、でしかもポッドキャスト2年半もやってる僕が、
うん、
まあ配信社ベースの話とかも含めていろいろ話していくっていう回になってて、
はい、
まあ、たっちゃん勉強になったってことなんで、今回も皆さん楽しんでください。
隣のデータ分析屋さん。この番組は隣の席に知らないことを気軽に聞けるデータ分析屋さんがいたらいいなを叶えるポッドキャストチャンネルです。
データアナリストのりょっちです。
データサイエンティストのたっちゃんです。
今回は、ポッドキャストの統計調査の話。
はい。
まあ、前回、こう、リスナーの方から、まあ、ありがたいことにも10回にして、もうすでにメッセージをいただいてるわけですよ、お便りを。
嬉しいっすね。ね。
これ結構嬉しかったっしょ？
いや、嬉しかったっすよ。読みましたけど、ちょっと、
いいよね。
こんなに気持ちいいものかと。
ほんとよ。で、まあ、その中で、実は前回のエピソードの最後でも話したんだけど、
うん、
朝日新聞が毎年ポッドキャストの統計調査っていうのを行って、
うん、
ポッドキャスト聞いてる人がどんな人なのか、
うんうん、
っていうのをデータにまとめて公開してくれてる調査結果がある。
ほうほうほう。
なので今日は、まあ、そういう話を。前にもさ、ポッドキャストってこう、ポッドキャスト、海外のポッドキャスターがお金を稼ぐために使ってるパトレオンっていうサービスの話したじゃん。
うん、しましたね。
あれみたいな感じで、まあ、ポッドキャスト好きに聞いてほしい。あとは、まあ、ポッドキャスト好きな人は結構そのレポート見てる可能性あるから、
うん、
まあ、こう、最近ポッドキャスト聞き始めたみたいな人に、どんな内容なのかみたいなのも、まあ、データ分析屋さんの目線で、話せれば、
はい、
まあ、面白いんじゃないのっていう。
前回のパトレオンかなり、反響あったんじゃないですか。
おっとおっと、びっくりした、ね。
そう。
ポッドキャスターの人がね、結構聞いてくれてたっぽくて。
そうですよね。
なんかね、古典ラジオの、
はい、
やられてる方の一人の樋口さんっていう人がいるんだけど、
はい、
その人が持ってるコミュニティみたいなところでも話題に出してもらえたらしい。これはおもろいみたいな。また聞きだからわかんないんだけど。
まあ、でも、ポッドキャストやってる人はデータからこう本当の姿が見えるっていう意味ですごく良かった回なのかなと僕も聞いてて面白かったし、
あ、本当、
あれが海外での情報が基本的にまとまってて、今回は国内、
そう、
はい、
インジャパン、
インジャパンの話ですね。日本のポッドキャスト人気どうなんですかね。僕は正直
疑ってるでしょ。
疑ってますよ。
疑ってるでしょねえ。
はい。
だってね、まだ始めて1ヶ月でしょ？
これがエピソード11だから。
11回目の方
です。そうですよ。
実はね、1エピソード目撮る前に、2個ぐらいクソつまんない話してるからね。
はい、
聞けたもんじゃない。
聞けたもんじゃない。
聞けたもんじゃない。あんまデータも残したくないぐらい面白くない話しちゃったから。まあ、それ含めてもまだね。まだ
10回ちょっとなんで。
そうだよね。
そんな僕から見て、ポッドキャストの国大人気なんてあんのかないのかもうわかんない。
うん。
そもそも、聞いてる人なんてあんま聞かないし、周りで。
俺がめちゃめちゃ言わなかったら、そもそもあんま興味持たないでしょ、だって。
そうなんですよ。
そう、だからね。結構ね、
情報を。
いいのよ。
知りたい。
だから、もう、ここに教えるぐらいの感じで今日は、やっていきましょうというところですね。
はい、教えてください
よ。いや、結構ね、面白いトピックあって、はいはい、先にちょっと楽しみだなと思ってほしいから、いろいろ話すんだけど、
はい、
こう、まとめね、ざっくりまとめると、
うん、
金持ち聞いてる。
うん。
がまず一個。で、あと、偉い人が聞いてる。
偉い人？会社とか、いわゆる経営者とか、幹部とか。
偉い人。
偉い人か。
偉い人。
僕らが直接話すこともできないような。
偉い人。
偉い人、はい。
だったりとか。まあ、あとは、そうだな。まあ、でもそこが結構面白い部分かな。あとは、まあ、ポッドキャスト探すとき、
うん、
やっぱ単語で検索するから、
うんうん。
俺らちょっといいとこ行ってんじゃないのっていう話とか。
なるほどですね。
ワクワクしてほしいからさ。やっててよかったなって思わせたりとか。
はい、
あとは、YouTube との比較。
ああ、気になる、それは。
そう。まあ、よくやっぱ、こう、ストック型のコンテンツだから、
うん、
こう、なんだ、置いといて、そこに人が集まってきて聞いてもらうみたいな、
うん、
生配信とか、そういうのとはちょっと違う形の、だ YouTube と Podcast って結構、比較される。
目で見るのか、耳で聞くのかっていうところの、まず大きな違いもあるし。
そうそうそうそう。それに対して、じゃあ、YouTube に時間使ってる人と、
はい。
こう、ポッドキャストに時間使ってる人とっていうところで、どう違うのかみたいな。
なるほどね。
のが、いっぱい書いてあると。
ああ、それは面白いですね。そう。だからどんな人が聞くのかっていう、その聞いてる人の情報があったりとか、
うん、
あとは、そのプラットフォームごとの違いがあったりとか。
そう。
はいはいはいはい。
まあそんな感じのやっていきますよ。
ちょっと面白そうですね。
うん、手元で見えてる？
いや、データ見えてないっすよ。
じゃあ、もういいっすよ。まあ、はい、あとは俺に任せてくださいよ。そう、そもそも、朝日新聞がポッドキャストめちゃめちゃやってるっていう話すら知らないって話だったじゃん。
そうっすよ。このレポートが朝日新聞が作ってるんですよね。
うん。
はい。
で、
わかんない。
だって俺、朝日新聞のイベントとかも出させてもらったことあるんだけど。
なんか聞いたことあるかも、確かに。
朝日新聞の会社の中でやってる、まあ、こう、ポッドキャストの人何人か来て、
はい、
そこにリスナーの人も集まって、
はいはい、
なんかステージでこう、なんか、トーク、セッションみたいなのがあったりとか、いろんなところにちっちゃいブースに分かれて、
はいはいはい、
リスナーの人がこう集まってきて喋るとか。
だって朝日新聞って新聞作ってる会社っすよね。
そう。でも、朝日新聞って結構いろいろやってて、
はい、
デジタルコンテンツ、すごいんだよね。朝日新聞のデジタルのも、はい、版もあるし、
はいはい、
ウェブサイトとかも、結構いろいろあるし。
確かに、ね、スマホで見れる新聞はわかります。
そう。あと、宇宙系のメディアもあるんだよ。
あ、そうなんですか？
そう。宇宙ビズっていう、
はい。
サイトがあるんだけど、はい、宇宙ビズってやつも、朝日新聞。が確か親会社だったかな、
うーん、
っていうのもなってたりするし、でデジタルコンテンツ結構いろいろ攻めてんのよ。
じゃあ朝日新聞って名前は出てなくてもそれに関連する会社だったりする可能性もあるし、
あるある、全然あると思う。
そういうことか。
しポッドキャスト番組自体もめっちゃやってるから、
あ、上位にいますよね。
いろいろ
てます。
そう出させてもらったことあるし。
あ、そうなんですね。
そうっていうので、本当になんかメディア？新聞とか、そういうマスメディアとして一番うまく回してんの、
うん、
朝日新聞ってぐらい。やってて。で、だからこそ、自分たちが理解するっていう意味合いでもやってると思うんだよね、ポッドキャストの調査っていうの。
うんうんうんうん、
プラス、そこに、音なるっていう、ポッドキャストのマーケティング、広告と、うん、広告代理店みたいな役割してたりとか、をやってる会社のタッグで、このレポートっていうのを作ってる。
なるほどね。じゃあ、新聞社が作ったレポートがかなり信憑性も高そうっすね。
信憑性高い。
間違いなく高いっすよね。
そう。っていうので、やっていく内容になるんだけど、
はい。
のは、こういうのってさ、データ屋さんから見るとさ、そもそも、 こう、どういう人に聞いたかのところがめちゃめちゃ気になる。
いや、間違いないっすよ。ちゃんとデータ取れてんのってところは、僕は厳しく見させてもらっていいですか？
任せてくださいよ。だこれで言うと、日本国内の15歳から69歳の対象者1万人。
うん、
N イコール1万です。
1万ですね。
まあ、大丈夫ですか？
十分じゃないですか。
十分じゃないですかってなるでしょ、はい、で、しかもこれをどういうバランスで取ってきたか。
そうですね。これが大事ですからね。
どういうバランスで取ってるかっていうと、人口構成比。
はいはいはい。
だ今で言うと、まあ昔はこうピラミッド型になってたけど、はいはい、今はもう少子化だから、
壺ひょうたみたいな、壺型みたいな。
そうそうそうそう。
見ますね。
になってて、はい、そのバランスで、ちゃんと15歳から69歳まで、人をサンプリングしてくる。
じゃあちゃんと素晴らしいですね。
でしょ？で、そうなると1万人に対して行っていて、うん、なおかつ人口のバランスも整ってる状態だから、
う
ん、まあ、おおむね、日本全国の国民の意思を一定は反映しているようなレポートになってると。
ああ、であれば大丈夫
ですか、ね。OK ですかね。聞く気になった
聞く気になったらすぐ視聴率とかいうのあるじゃないですか。あれとか怪しいですからね。
怪しいよ。
本当に世論調査とか。
そう。
あれは怪しい
っすか、ね、アンケートって実は一番やったことある業務で。
業務で自分がアンケート出したことはないかもしれない。
アンケートってマジむずいの。
いや、難しいっすよ。
その、誰に聞くかっていう話は、ここはね、うん、割とね、整えやすいんだけど。
はいはい。
質問の内容とか考えるのめちゃめちゃ大変な。
間違いない、ね。
なんか、質問、なんかすげえ雑に作ってあるやつもあるんだけど、うん、もうそれって一回業務でやったことあるようなイメージで持つと、もう、雲泥の差なの。ちゃんと作られてるアンケートとそうじゃないのって。もう質問の内容に、それに回答すると、これが得られるっていうのが、もうちゃんと、こう、質問を考えた時点で、結果が想定されてる質問かどうかっていうのが、一目瞭然なのよ。
はいそれを作るべきってこと？
そう。
あ、そういうことなんだ。
そう。まあ、っていうのが、まあ、あるんだけど、とにかく仕事でやるのは超大変なの、アンケートって。
そうですね。そう。
変なアンケート取ると、データの会社がそこに入ってるってなると、うん、もう信用問題に関わるから。
うんうんうん。確かに。そういう意味だと、ここはちゃんとデータ取れてるんじゃないですかね。うん、
で、まあ、そこの企画設計もろもろを朝日新聞とオトナルっていう会社がやってて、
うん
で、まあ、調査は楽天インサイトっていう会社を使ってるらしいんでね。
調査会社いろいろありますよね。
いろいろある、はい。まあ、だからそこ挟んどけば、まあ、大体大丈夫だろうみたいなところになってると。っていうところで、まあ、一個ずつこう質問項目分かれてって、
はいはい。
まあ、どういう感じなのかみたいな、うん。っていうところをやっていく感じになりますと。
はい。
で、まあ、1万人引っこ抜いてきたら、まずそもそも、ポッドキャスト聞くか聞かないか問題。
間違いないですよ。これ一万でしょ。
そう。まず大事なのは、そもそもポッドキャストを聞いてる人からとかじゃなくて、
はい、
1万人引っこ抜いてるから。
そもそも1万人の中にポッドキャストよく聞く人いるのかどうか問題ですよ。これは、
うん、
え、いるの？
いるよ。いるよ。バカにするなよポッドキャストを。
いやいやいや。
ポッドキャストユーザー
いるの？
はこれ。聞かないとほとんど聞かないは、もう、ポッドキャストリスナーとしては認めません。だ、月に1回とか、以上聞くみたいなイメージだね。ってなってるのが、15%、15.7%。
1500人以上。
です。
ええ
ー。で、ここから1万人をそのまま、人口の比率そのままにしたってことは、倍していけば、
はいはい、
日本中でどれぐらいのユーザーがいるかが分かるわけじゃん。
確かにね。
そう。1700万人います。
え？
います。
10人に1人は余裕で聞いてんだ。
そういうことだね。だから逆に聞いてないやつ、やばいよって言っていいよ、この人に。ね？聞いてる人たちを。ちなみに
そうなんだ、
はい、去年までだと、ポッドキャストを聞く比率、
はいはい、
14.4%。から、
ちょっと少ない。
15.7% まで。1.3 ポイント上がってます。
これ、でかいっすよね。
でかいっす、でかいっす、でかいっす。
確かに、日本全国で考えたら、1ポイントってことは、100万人
ぐらいかな。
1億人いるとしたら。
でかいっすよ。
伸びてるんだ。
伸びてる。
まあ、でもまあ、これ2年しか聞いてないけど。でも、
伸びてる。
へー。てか、そもそもそんなにいるのはちょっと驚きだな。
で、そこから、じゃあ、年齢の比率。 で言うと、まあ15歳から29歳。俺らが含まれる部分ね。
うんうんうん、
ここが一番多い。ここの中で言うと 28% が、ポッドキャストリスナー。
若い人がまずは聞くんだ。
そうだね。まあでも、この中だったらまあ 2割8分が聞いてる。で、30代は 16%。
ちょっと落ちるんですね。
うん。はいはい、まあここからどんどん落ちていく。
はいはい、
40代だと 12.9%。
はあは
あ、50代だと 11%。60代だと
9%。 まあ、新しいコンテンツだからってのもあるかもしれないですね。その今のその年が高い世代が子供の頃からあったコンテンツではないから。
そうね。でもね、逆に言うと若い人ってラジオ聞かないじゃん。
あ、そうですね。子供の時はもうだいぶなくなっちゃ
った。聞かない人の方が多いじゃん。
はいはいはい。
俺は好きだったけど、
うん、
そうで、あっって考えると、ラジオ文化があるから、どっちかっていうと、ポッドキャストの相性がいいのは多分上の世代なんだよね。
ああ、まあ、そっか。耳で聞くって意味だと同じですもんね。
そうそうそうそう。
はいはい。
で、でも、やっぱなんか人気になってるチャンネルとかをいろいろ見ると、
うんうん、
多分この15歳から29歳、超指してるんだろうなっていう。まあ、エンタメ系とか多いし、ポッドキャスト人気のやつって。
そっか。確かにね。
そうだからね、俺の宇宙話も結構まあ聞いてもらってる方ではあるんだけど、
はいはい、
もうね、この15歳から29歳のめちゃめちゃいる層、
はい、
ほとんどいない。
そうなんですか。もう結構語ってるんですか、宇宙話のその視聴者層の話は。
まあ、なんとなくは。でも普通に、はいはい、あの、年上の人の方が多い。
あ、そうなんですね。
でもね、やっぱそれは宇宙に興味を持つとか、っていう世代もそうだし、
まあ、そっか。
うん。あとやっぱね、科学系っていう性質が強いっぽいね。あとで、ちょっと人気のあるジャンルみたいな話もするんだけど、
はい、
科学系ポッドキャストは、比較的年齢層は高い。YouTube だったら広告単価めちゃめちゃいい。子供とかが聞いてる方が、やっぱ広告の単価は下がるらしいな。
あ、そういうことか。
で、大人が見てる視聴率が割合がいい方が、広告単価はいいらしい。
そもそもそういう風に決まってるんですね。
らしいよ。
へえ。
やっぱターゲティングできないと、
そうか。
効果が薄れちゃうから。
お金を使える人にちゃんと広告を打った方が。
そうそうそう。最近脱毛のしか出てこないけど俺。
そういう年だな。
でまあそういう年齢の比率になってる。まあとにかく、まあ1700万人は聞いてるわけよ。
いやー、それがまず驚きだな。
ね、すごいよね。はい、
すごいっすね。
そう。っていうところがまあ比率としてあって、
うん、
じゃあその人たちの職業、
うんうん、
だ若い人の方が比較的多かったっていう話だから、
うん、
まあなんかペーペーのやつの方が効いてんじゃないのみたいな、
うんうん、
ね、職業的な感じで言うと、
そう
ですね、会社員でも非管理職と管理職とかの違いとか、
うん、
まあ学生とか、
うん、
っていうのでいろいろわーって分かれてんだけど、
はい、
でこれポッドキャストユーザーと非ユーザーっていうので比較できるんだよね。この1万人の中で、
うんうん、
ってなってきたときに、ポッドキャストユーザーの中での中と非ユーザーと比較すると、経営層とか管理職とかっていう会社員の人、
うん、
あとは医者とか弁護士とかっていうような資格を持ってる人、うん、資格を持ってる専門職みたいな人たちの比率が非ユーザーに比べて多い。
へえ。
つまり、まあ、お金持ちが多いと。
そういうこと
ね。リスナーには。
あ、そうなんだ。
そう。な、例えば、医者弁護士っていう資格を持ってる系の仕事が、5.3%、ポッドキャストリスナー。
はあ。
うちの 5.3% に対して、うん、ポッドキャスト聞いてない人、だ残りの8500人ぐらい。
はいはい。
の中だと 2.8%。
あ、もう倍だ。
うん。
へえ。
っていうぐらい違う。
それは、顕著に出てますね。
そうそうそう。あとは、企業における意思決定層。だいわゆる管理職とか、社長とか。
課長、部長。
そうそう。
レベルの人たち。
というのが、ポッドキャストリスナーだと 14.9%。
はい。
に対して、一般その非、ポッドキャストユーザーだと、これが、足し算すると、まあ、10% ないぐらい。9.5% とか。
ああ。これも倍近く。
そうだね。
差が開いてますね。
あの倍って言うと、あれだね。誤解を招く可能性がある、ね。
誤解を招く？
パーセントだから、 パーセントだし母数も違うから。
確かに。
確かに。危ない。
分析屋さんがね。
そう。上司にも怒られるよ。違うから、そこは。
確かに。
っていうところ。でもまあ、でも学生も多い。
うんうん、うん。
学生がまあ、7.9% いるのに対して、うん、非ポッドキャストユーザーの人は 3.2% とか。
はいはいはい。
で、だからそこもまあ、ポイントとしては、こう、ダブルスコアみたいにはなってると。
そうですね。
いうような状況ですよ。まあまあ結構、まず、働いてる人の中で見ると、結構こう、チャリンチャリンする音がする人が多かったりとか、あとはまあ学生の中でも、いわゆるちょっと意識高い系みたいな。
うんうん。ポッドキャストチャンネル、ポッドキャストって意識高い人が聞くものなんですか、これって。
傾向的にはそうなるよね。
そうなんだ。
そうで、次。で、さっきの話にも関連するんだけど、ポッドキャストユーザーが、一月に使えるお金と年収の話。
はい、お金ですね。
そう。だからこれがさっきの意思決定層が多いってことは、
うん、
医者弁護士が多いってことは、これも、
そうですよ。
高いと。
もう合流してるでしょう。彼らは。
ね。っていうのも見ていくと、はい、これ、年収300万円未満から300、500、500、700、700、900っていうなんか、レンジで分かれてるんですね。うん、
はい。
ってなった時に、300万円以上の年収が300万円より上の層に関しては、すべてポッドキャストリスナーの方が上、人が多い。で、そこの非リスナーとリスナーの、ポッドキャストリスナーとそうじゃない人の比率が、非リスナーの方が大きいのは300万円以下だけ。
あ、もう、そんな極端に分かれるんですか？
うん、
へえ。
ってなるから、まあ、お金を持ってる比率が、ポッドキャストリスナーの方が多いと。
なるほど。まあ、それは明らかですね、
うん。で、じゃあ1ヶ月に、まあ、これっても結局、年収に比例するじゃん。1ヶ月の間に、好きに使っていいお金って。
うん、もちろん。
ってなってると、ここの比率が、ポッドキャスト聞いてるリスナーの方が、高い、
うんうんうん。
非リスナーに比べて。
うん、
っていうのが、月2万円以上の人は、基本的には全部ポッドキャストリスナーの方が非リスナーに比べて高い。
うんうんうん、なるほどね。
だつまり、さっきの職業の話も踏まえて話すと、まあなんか専門職っぽいところとか、意思決定してるっぽい人とかが多くて、実際に持ってるお金の量も全然違う。
うんうん、
っていうのが、この、まず属性として。
そうだ。どういう時に聞いてるんですかね。医者とか弁護士が、ポッドキャストを聞く。まあ、そもそも忙しいから、動画とか見てらんないとかもあるのかもしれないですね。
まあ、それもある。
耳で聞くしかないよとか。
だろうし、あとはなんかこう、海外で、情報の質が今一番いいって言われてるのもやっぱポッドキャストだったりするから、そういった評判を聞いて、日本、にもこう、もちろんその人たちが日本のポッドキャストだけ聞いてるってわけでもないから。
ああ、そっかそっか。なるほど、ね。
っていう違いが多分出てくる。
はあ、はあ。
それこそ、俺、Spotify の独占配信っていう形になってるじゃん。宇宙話が、うん。で、あれってもう本当に海外の、アメリカのポッドキャスターとかマジやばいの。
うん。
Spotify 独占配信になった人たちの、
はい、
もう契約金みたいな。
あ、そういうこと、
うん、やばいの、マジで。噂レベルでめちゃめちゃ記事出てるんだけど。
はい。
本当に、ビビるよ。
本当っすか、
うん、
言えないっすか、
ミリオンダラーたち。
ミリオン
ダラーたち、マジで。
夢っすね。
すごいよ。だから日本は全然そういう状態ではない。
はい、はい。
まあもちろんその、流行り、さっき言ってたみたいに、世間的に見たらまあ別にそんなに流行ってるわけではないから。
まあまあまあまあ、まあ。
けど、もう、まあ、あと、英語で発信してるっていうので、アメリカ以外の人も聞くから。
はいはい。
世界中の人がリスナーになるから。
うん。
それはまあ、抱えられるリスナー数も違うし。
そうですね。アメリカの方がポッドキャスト合うっていうのは聞いたことあって。
そうそうそう。
よくなんか、長距離運転が当たり前だから、よくラジオが流れてる、車の中で。
うん。
その中の一つとして、ポッドキャストが流れるっていうのが、結構アメリカだと主流みたいな。
はい。
そういう意味では、なんか生活スタイルと、メディアのなんか相性っていうところで、アメリカポッドキャストの相性は良くて、まあ、日本はそこまで 相性は良くないのかなと自分は勝手に思ってたんですよ。
うんうんうん。でもなんか、満員電車とか逆に相性いいような気もするけどね。今、
そっか。
朝どんぐらい満員電車なのか、俺、基本在宅だからあんま分かんないんだけど。うんうん、
まあ動画見るほどの余裕はない可能性は全然ありますよね。よね、まあ、いますけどね。
いるよね。
これで音漏れしてる。超嫌なやつ。
そういうやつ何見てんの大体。
いや、そういうやつ大体アニメ。
ああ。なるほどね。
アニメちょっと、おじさんが見てる。こうやってね、そう。スーツ着てるおじさんが。まあ、そうね。だから、満員で電車とかね。あとは、最近だと、動画疲れっていう話もあるから。
目疲れるよね。
疲れるんですよ。
仕事でもパソコンめっちゃ見るからさ。
うん、
風呂とかね、マジで俺、ポッドキャスト超いい。
ああ。逆に自分風呂は動画見ちゃって。
あ、本当に、うん、風呂入ってる時とかマジ。俺湯船ここまで浸かるんだけどさ。
いやいや。はい。
ここまで浸かるの。そっか。動画じゃない人もいるのか。
そっか。
もうね、顔のこの目、鼻、口のパーツ以外全部まで入るぐらい入るの。
なんで？
いや、なんかもう、全部を温めたい。
そういうこと？
そう。お風呂大好きだから。
そっか。
半身浴もめっちゃするし、
はいはい、
お風呂30分以上絶対入るから。
ああ。
1時間弱ぐらい入んだよね、お風呂。
自分もそうだ。自分、大学の頃お風呂でご飯食べてました。
キモ。
いや、キモ。え？寒すぎて冬とか。もう。
え、あの家？
いや、板橋に住んでた時の、ボロアパートだったんですけど、その時は、もう暖房をつけるお金もない。
うん、
から、どうしよう。いや、風呂入り温まるじゃん、つって。飯だけコンビニとかで買ってきて、
うん、
で、チンして、お湯溜めて、で、お風呂に入りながら、湯船の蓋あるじゃないですか。
うん、
あそこに、タオル敷いて、ご飯置いて、で、スマホ置いて、2時間ぐらい、
やば
ずっといるみたいな。
え、それあるある？
いや、わかんない。あるんじゃない？
金ない学生あるある？
多分。
本当に？
そうっすよ。やってましたね。
実家住みでよかった。
いやいやいや。まあでも確かにそこで面白コンテンツがあったら嬉しいな。
そう。で、まあ学生の頃はね、確かに YouTube とか、俺もでもポッドキャスト比率増えたのは初めてからかな。
うんうんうん、うん。
でもちょくちょくは聞いてたけど、
はい、
まあその時はだからどっちかっていうとその、この年収比率を下げてる学生側で聞いてるから、
はいはい、
統計値としてはね、足引っ張る側だよね。
まあそうですね。
そう。で、まあ、そういうので、まあ、とにかく属性分かれてると。
はい。
で、まあ、そうだな。あ、そもそも配信したことある人の割合もこれ載ってたな。配信したことある人の割合。これ去年までなかったんじゃないかな。なかった気がする。ないね。去年までなかった、この。配信したことあるかどうか。
どのぐらいいるんだろう。
もう、そっち側に行ったから。
配信側ですよ。
配信側に行ったから、たっちゃんも。
全然イメージつかないけど、聞く側ですら、
ポッドキャストユーザーの中でにしよう。
ああ、聞いてる人たちってこと？
うん、
中でってことか。はいはいはいはい。その中ででも、1万人に1人とか、もう
0.01%
ぐらい。
13%。
え？
13.5% が、ポッドキャストユーザーで配信経験ありが 13.5%。
え、それ結構すごくないですか？ポッドキャスト聞く人は話す側にも回る率が高いんだ
というか。みたいだね。これ結構びっくりだけどね、俺も。そんないる、はい、と思って。
やってみたくなっちゃうんですかね。
じゃない？雑談系とかはやっぱさ。
ああ、そっか。
友達と喋って、あと、友達と喋ってるもそうだし、顔がバレないから。
うんうんうん。確かに。
今までの配信媒体って、割とこう顔バレが、
そうですよね。
あったりするから。
何言われるか分かんないですからね、顔バレたし。
そうそうそう。
僕たち1話目からガンガン出してますけど。
俺だから嫌だって言われると思ったもん。ビデオポッドキャストで顔出しにしようやつ。お、いいっすよ。あ、いいんだ。
失うものが。
風呂で飯食うからね。
風呂で飯食うから。そうなんだ。
意外とね、意外とやってる。
意外、めっちゃ意外、それは、
うん。これはね、俺もびっくりした。去年のレポートにないやつはね、俺もね、今年見て結構面白いなと思った。
あ、
それはさ、朝日新聞の人が知りたかったんだろうな、きっと。
確かに。そもそも毎年出てるんですね、うん、このレポートは。
3回目かな？
へぇ。
2020年からだから。
それだけでももう、注目が集まってきてる感を感じますよね。
まあ、そうね。
はい。
で、まあ、こう、いろいろやっていくと、あ、そうだ、最初に、ポッドキャストこの1年でこんだけ増えてるよ、みたいな話。うん、したじゃない。
うん、
で、だまあ、聞き始める人もいれば、もう月に一回も聞かないよっていう人もいるから、
うんうん、
まあ、離脱していく人と新しく入ってくる人とのバランスなわけじゃん、結局。
はいはい。
サービスって。ってなった時に、じゃあ、この一年で、ポッドキャストを聞き始めた人って、どんぐらいいるのか。
それは簡単ですよ。さっきもあって、伸び率から考えればいいだけっすもん。
でも抜けてる人もいるから。
ああ、そっか。
から意外と、これもね、びっくりよ。そんな、みたいな。
どっちですか、まあ、その感じだと、
上。
めっちゃ増えてるってこと
ですね。めっちゃ増えてる。逆にめっちゃやめてんじゃんとも思った。
え、そっちの驚きもあったんですか、
うん、
答えを。
45%。この1年で聞き始めた人は。
はぁ。何に対してだ
今、ポッドキャストを聞いてる人の中で、この直近1年間でポッドキャストを聞き始めたリスナー。
え、逆にじゃあめっちゃやめてるじゃん。
ね。
え、そうなの？
みたいだよ。だからそれが結構びっくり。そう、なんかここ多分データの見方だよね。
そうか。
俺これめっちゃ思ったの。
はあ、はあ。
だって、普通に去年のレポートと比べて、まあユーザー数がじゃあ、どんぐらい増えたっつったっけ？結構増えたよね。
1% から 2% ぐらい。
そう、だから数百万人増えてるわけだよね。
はい。
数百万人増えてるから、じゃあ今年1年で聞き始めた人って、まあ言うてその分ぐらいだから 10% ぐらいじゃないのみたいな。思っちゃうじゃん。
思っちゃいますね。
けど、サービスの実態を考えると、ずっと続ける人なんかいないから、
うんうんうん、
抜けていく人もいて、新しい人もいて、っていうところの比率が、入ってくる人が多ければ多いほど成長するわけじゃん。
う
ん
う
ん、
そうですね。
ってなってきたら、ここのバランスってめっちゃ重要で、
うんうんうん、
だから 45% がこの1年間で聞き始めた人なわけよ。で見ると どうなんですかっていう
ってことは、辞めた人もはちょっとパーセントって考えてもちゃんと計算すれば出せるんだろうけど、
うん、だからそうだね、でもなんとなくだけど1年間で 30% ぐらいはいなくなってんじゃね、
うんうんうんうん、
20% から 30% ぐらいいなくなってんじゃないかな、
うん、だからまあ数十万人はいなくなってる、
うん。
ことですよね。
うん、そうだね。
数百万人増えてるけど、
そうそうそう。
数十万人はまあ、抜けてる。聞かなくなっちゃうんだ。
うん。だからここがもしかしたら帰ってくるかもしれないし、あれだけど、
はい、
まあ結構その比率は個人的にはびっくりかな。
まあ生活スタイルがこの1年でガラッと変わった可能性も、なきにしもあらずかなとも思うんですけどね。その。
分析屋さんですね。
いやいや、ここはどんどん仮説立ててかんと。
そうだよね。だこういうことだよね。仮説立ててって、はい、生活の変わったから、もしかしたら、20年の調査、20年から調査スタートしてるけど、
はい、
これって前回のエピソードのコロナの話もあったけど、
そうですね。
あ、カットしたのか、あれ。
いや、あるかな。まあいいや、
まあいいや、はい。カットされてたらあれなんだけど、
はい、
コロナが2020からだから、
うん、
前の年からやってたら、そもそもポッドキャストの伸び率もしかしたらえげつなかったかもしれないし。
そうですね。なんか、
ネットコンテンツに流れる人が多いから。
コロナが増えて、まあ、YouTube めっちゃ見るとかなったなーっていうのはあるし、
うん、
逆にその YouTube めっちゃ見てて疲れてきて、動画見なくなって、音声に流れ始めたっていうのが、ここ最近なのかもしれないしとか、
ね、
まあ、いろんなこと考えられますけど、
うん、
まあ、何かしら生活スタイルがガラッと変わってる時期ではあるのかなと。
そうね。
この1年、2年は。
で、だから逆に前の状態に戻ろうとするとネットコンテンツからの離れも結構多いんじゃないの、うん、っていう話で、ここ1年で聞き始めた人が 45% は結構面白い内容なんじゃないかなと、
う
ん。
そうですね。
このレポートにはそこまで書いてないからさ。
データだけが出てるんですね。
こうやって考察していくんだよっていうのもちょっと伝えれたらいいかなっていうのはある。
うん、そうですね。なるほど。面白いな。
っていうところ。
はいはい。
で、じゃあ、どうやって、何のきっかけで聞き始めたのか。
ああ、確かに、それはもう、 載ってるんですね。
載ってるし、
アンケート取ったんだ。
結構びっくり。これも
素晴らしいな、朝日新聞。
すごいよね。
ちゃんと興味のあるところに
本当にね
聞いてるのが素晴らしい。どういうきっかけ？僕はもうりょっちのあれですよ。
だから口コミでしょ？
口コミで、知り合いの口コミ、友達友人の口コミでってやつだから。
2位です。
それは2位
なんだ。それが新規で聞き始めるきっかけの
2位、はい、
25% の人がそれ。あの複数回答かだから。
まあまあまあ。え、1位じゃないの？
1 位はでもね、26% だからほぼ変わんない。
会社からの指示。
ない、そんな項目は。そんな項目はございません。その他 2%。その他 2%、それ。これね、Spotify、
はい、
Amazon Music の音楽アプリでも聴けるようになったから。
なるほど。確かに、そっか。
だから、日本の国内の iPhone ユーザーって確か7割とか8割とかなのね。
日本が異常に多いらしいですね。
そうそうそう。iPhone。海外とかだと逆転するんだよね。
うん、
うん。Android ユーザーの方がガンガン多いっていうのがあるから。
そうですよね。
だつまり、日本国内の人は、本当は最初から Apple Podcast っていうのが入ってんの
よ。そうっすよ。あの紫のアイコンのやつ。
そうそうそうそうそう。あれがあんのに、ポッドキャストの存在を知らんと。
はい。そうですよ。
ちなみに俺ね、あれなんだよ。あの、Apple Podcast の、
はい、
あの、Apple Podcast のあのアプリって一応消せるじゃん。
はいはいはい。
ね。で消せるし、Apple Store から取れるじゃん。
取れますね。
あそこの画面の広告とか、あの中のサムネイル全部俺だったんだよ。
え？
宇宙話。
すごくないですか？
やばくない？
え？マジ？
すごいよね。めちゃめちゃスクショ撮った。やばくない？
すごいっすね。うん、へぇー。
何？ Spotify。俺多分 Apple の人に嫌われてるかもしれない。
すご。
そう。ね。そんだけ聞かれてたってことじゃない？
そういうことなんだ。
か、めちゃめちゃ好きだったか、編集担当の人。
なるほどね。
どっちか。めちゃめちゃ嬉しかった、あれは。しかも偶然見つけたの。あ、俺、Apple Store かなんかで見つけたんじゃないかな。
へぇー。
なんかさ、あるじゃん。その、Apple のさ、だいたいページに固定されてたりする。
はいはい、あります。
で、あれで見たときに、みたいな。
自分がいるってなった。すげえ。
めちゃめちゃ嬉しかった。まあいいや、それは。で、だからそれが1位なの。その、Spotify とか Amazon で聴けるようになったから。ってことは、もともとそっちのユーザーだったの。音楽ユーザーだったところから、
そうですね。
ポッドキャストユーザーに切り替わった。
なるほどね。
っていうのが割合としては多いらしい。
まあ、流れてきますもんね、音楽聴いてたら。Spotify は特に広告もあるから。
あ、無料ユーザーが。
無料ユーザー。そう。流れてくるし、いやでも結構友達と話してても音楽アプリは契約しないでこう回りながら無料期間で、
ああそうなの、
聞いてるっていう人もいます。
え、
そう、一定期間 Spotify、
はあそうなんだ、
Amazon、 Apple って、
だそこにポッドキャストも入ってるから聞いてるみたいな、
はいはい、
感じらしい。
へえ、
流れ的にはね。だから逆もあるんじゃない、ポッドキャスト聞いてて、
うん、
まあ、ポッドキャストと音楽聞くやつ一緒の方が楽だからって言って、
うんうんうん、
他の媒体から Spotify に切り替えるとか Amazon に切り替えるとかもあるんじゃない？
なるほどね。
まあ、そんな感じですよ。聞き始めのきっかけは。
たまたま聞いてみたら、あ、意外とポッドキャスト面白いじゃんみたいな感じで、そのままずっと聞いてるみたいな人もいそうですね。
そうそうそうそうそう。
おもろい。それはめっちゃ面白い。
そう。で、だから、やっぱり、何を使って聞いてるかの1位は、Spotify なんだよね。これも複数回答できるんだけど、
42%
が Spotify。
はい。
で、続いてが Apple Podcast が 22%。
あ、ダブルスコアだ、そこは。
ぐらい、そう。
へえ。
になってる。
なるほどね。
結構ね、これはね、こんな違うんだって感じ。すげえな、Spotify。
すごいっすね。まあ、Apple のポッドキャストは、別に音楽聴けるわけじゃないから、
そう、
ポッドキャストを聞きたいと思う人しかいないっすもんね。
そう。
その違いがまず大きくありますよね。
で、ポッドキャスト好きな人は使い分けんの、
ね。
結構。Apple ポッドキャストと Spotify とか。 を併用してる人も割といる。
まあ、公開されてるチャンネルも全然違ったり、こっちにあるけどあっちにないとかありますもんね。
うん、そうそうそうそうそう。
確かにな。
だ独占配信番組っていうのが、Spotify にはあるから、
はい、
俺の宇宙話とか
みたいね。
ってなると、それきっかけでやっぱ Spotify も使うっていう人が増えてる。
うん。なるほど。
し、多分 Spotify がここ1年でガッと伸びてるんだろうなっていうところは、
うん、
やっぱ芸能人のチャンネルがめちゃめちゃ増えてて、Spotify でしか聞けない。
はい。
ポッドキャストイコール Spotify みたいな雰囲気になってきてる。
間違いないな。
っていうところが。
へぇ、面白いな。Amazon も最近始めた感じですか？
いや、結構前からあったと思うけどな。
でもなんかテレビ広告とかで、ポッドキャスト
の。ああ、らしいね。
やつやってるとかも見るし、結構力入れてるのかなっていう話があったり。
Spotify の広告よりも、Amazon の広告の話の方がなんか俺聞いたわ。人から。なんでだろうね。
そうっすか。
Amazon やってるっていうイメージがなかったのかな。
ああ、それはあるかもしれないですね。Amazon Music も、まだやっぱり、メジャーではないから他のサービスが強いイメージあるから。
ああ、まあそれはそうだね。
うん。
でもなんか、俺プライム会員だから。
はいはい。
割となんか、音楽アプリの普通にやっぱ一個として普通にあるけどね。
あ、聞きますよね。自分もそうですそうです。聞けるんですけど、っていうところがあったり。そっかそっか。そういうプラットフォームっていうのが一つきっかけなんですね。
そうだね。あ、でもそもそもだから、ポッドキャストって何ぞやみたいな話にもなってくるのよ。このプラットフォームがめっちゃ分かれてると。
まあ確かにそうだ。
どこで聞いても一緒なのに、
はい。
プラットフォームがこんなにある理由は何なんだろう。
ああ、それね、分かんないですよ。自分知らなかったっすもん。
あ、ほ
ん
と？
うん。
そう。これは、その知らない人向けに話すと、
はい。
だ、ポッドキャストのそもそも音源って、Spotify にも Amazon にも Apple にも置いてない。で、置いてなくて、で、そこの、なんかデータ、どっか置く場所があって、その置いたところに、なんか、住所みたいなのがあって、
うんうん、
その住所を、Spotify とか Apple とか Amazon に登録すん。転送届出すみたいな、
うん、
感じにすると、じゃあ、その、ちゃんと申請が通ると、ここに新しい音源をポンって置いたら、その最新の情報っていうのが、転送届がついてるこっち、Amazon、Spotify、うん、Apple にも、置かれる。だから、最新エピソードが全部で同じタイミングで反映される。になってるのが、このポッドキャストの仕組みだから。だから昔は、自分のブログのサーバー立てて、ブログのサーバーに音源置いて、それを、そこの住所を Amazon とか Apple とか Spotify に登録するみたいな形だったから、なかなかね、ハードルが高かった。
はい。そっかそっか。
っていう、まあ、状態がある。
なるほどね。じゃあ始める側としても始めやすくなってきてるんだ。
うん。
なるほど。
まあ、そんな感じでありつつ、じゃあ、どんなジャンルが聞かれてんだ問題。
ああ、そうだ。それ、興味あるなって言ってたんだ、最初。
で、だから、ポッドキャストの人気ジャンル。
はい。
は、これね、1位なんすか。
お笑いとかなんじゃないですか、その芸能人のやってる。
お笑いは2位です。
2位
コメディ、お笑いは、視聴してますの回答のうち
30%。はあ、でも、そこそこお金がある人で、
はい。
かつ、社会的地位もあると。
はい。
ってことは何か知識に飢えてるんですよ。
はい。
サイエンス。
サイレンス？
サイエンス。
サイエンス。ありがとう。気を使ってくれて。サイエンスは、4.7% です。
全然
ない。細々頑張ってんのよ、俺らだって。科学系ポッド
キャスト。サイエンスやってんのに。
でもこれサイエンスジャンルじゃないから、これ。
あれこれどこジャンル
この番組はね、テクノロジーとか。
テクノロジーになるのか。
ビジネス、テクノロジーかな？
はいはい。
になります。テクノロジー、ちなみに 5.9% です。
変わらんな、サイエンスは。
だからやっぱ細いところでやっていきましょうよ。
そうですね。ってなると、
1位は、
はい、
ニュース。
そっか。間違いない。
朝日新聞ポッドキャスト。
忘れてたよ。気使えてね。
しっかりしてよ。
すみません。
で、これが 33%。
うん。
で、コメディが 30%。
うん。
で、音楽解説が、
うん、3位なんだって。
音楽解説なんてジャンルある？
え？ どれなんだろう。
22%。
聞いたことあんのかな。
いや、なんかコンテンツ系のこう文化カルチャー系のポッドキャストが音楽の説明することあるから、そういう感じかな。
なるほどね。
っていう意味で見ると、まあそれが 22.5% と。
はあ、はあははあ。そっか、やっぱニュースは強いですね。
そう、強いよね、やっぱ。でもだから俺もちょっとそういう意味ではニュースっぽくしたくて毎日配信でポッドキャストやってる。
うん、最新トピック扱うとか。
そうそうそう。
なるほどね。
でこれ難しいのが、最新の扱うと1年後に聞いてくれないんだよね。
そういうことなんですね。
からなんかこう、そう、いつ聞いても良さそうな話題にしてなおかつ毎日配信するっていう、
はい、
のだから俺は論文読んで論文の内容を話すとか。
そっかそっか。
にしてた。
そういう難しさもあるんですね。
そう。っていう話がまあ入って。
ジャンルは確かに言われてみたらそうだなと思いますね。
まあ大体こんなもんだよね。
うんうんうん。
はい。ということで、まあそんな感じで人気のジャンルは分かれてて、
はい。
まああとは、あ、そうだ、このポッドキャストにとって嬉しいポッドキャストの探し方なんだろうっていう話。
ああ。
新しい番組を探すときにどうやって調べるのか、どうやって発見していくのか。
それはもうおすすめに出てくるからじゃないんですか？
おすすめはね、おすすめは、あれウェブサイトで紹介されてる。あ、でもおすすめレコメンドを見る。これめっちゃ低いよ。
え？
上からね、7個目とか。
あ、そうですか。
15%なんだ。それ俺もびっくりした。
15%。結構、だってトップページに載ってるかどうか大事っすよね。
うん。けど、それよりも、高い 28.5% を記録してる第1位が検索エンジン。
はい、え、目的があって探しに来るんですか？
らしいね。これちょっとね、舐めてたわ、俺。
うん。
検索大事なんだ。
イメージないな。
検索引っかかるように作ろうか。
データ分析とか。
うん。だから俺らって、もともと文字でスタートしてて、あれ、はい、あのメディア結構ね、SEO 強いんですよ。
あ、そうですね。
頑張って作った
から。ありがたいことに。
そう。で、だから、まあ、それがあるから。で、それと同じぐらいの割合が、ブログ、SNS の口コミを見て。
あ、あるんですね。
が 27.5% で、検索エンジンが 28.5% だから、ほぼ一緒。
はいはいはい。
ってなってるから、
はい。
みんなに、ツイッターで、ハッシュタグつけてねって言ってんのは、こういうことです。
そういうことですね。口コミで広げてもらって。
でもこれは、あのね、口コミが、なんだろうな。ハッシュタグつけてもらって、つぶやいてもらえると見に来てくれるからっていうのもあって言ってるんだけど、
はい、
そもそもポッドキャスターが、そういうの、そういう宣伝の仕方を今まで散々してきたから、
はい、
結局そうやって見つかるっていうのが多いっていう、鶏卵問題的な話だね。
なるほどですね。まあ、単純に嬉しいですけどね。ツイッターとかに関しては。まあ、
嬉しい、マジで。
見てくれるとかじゃなくて、普通にツイッターで、
激エゴさするからね、俺。
隣の分析があるだけで嬉しいですから。
そうそうそう。あとは、ポッドキャストアプリでの検索。だ検索多いんだよね。あとは、口コミも結構 23% だから、
はい、
あって。で、これ嬉しいことに、
はい、
データって検索すると、
うん、
一番上。
マジですか？ちょっと。
これちょっとね、もらったお手紙もあるんだけど、
はいはい。
Spotify とかデータって言ったら一番最初にベーンって出てくるから。
本当だ。
すごいでしょ？
すごい。
頑張ってよかったよね。
嬉しいな。
ね。だから今は、俺らはデータっていうワード取れてる状態なんだよね。
はい。
だから検索するときに、なんだろう、もうご飯って調べるぐらいのふわっとした感じじゃん。データって調べるって。そうですね。ってなったときに見つけてもらえる。
うんうんうん、
状態に今なってる。
なるほど。
その、ポッドキャストアプリで検索するが 27% いるから。トップレベルでいるから。
じゃああれですね。ポッドキャストやってる側の人も、ここを気をつけるべきなんですね。
うん。俺ね、めっちゃ言ってんの。宇宙話の方で。
その。
検索だよ、検索って。だからタイトルの付け方とか超大事だからっていう。
なるほど。啓蒙活動もしてるんですね。
してる、してる。
ポッドキャスターに向けて。
そうね、そう。
優しい。
そりゃそうや。それはちょっと、独占配信になったから頑張って、こう、盛り上げていかないといけない。
まあみんなで盛り上げていくっていうところですね。そうですね。盛り上げ番長だもんな。
お友達たくさん作ってるからね。っていう、まあこんな感じ。
はい。
すごいよね。こういうのがもうさ、全部出てるって。
え、すごいなぁ。面白い。普通に面白い。
面白い。最後 YouTube の比較だけやろうか。
ああ、そうだ。
時間がやばくなってきたけど、
はい、
YouTube とポッドキャストを比較するってなった時の、うん、まあ、やっぱお金の話だよね。
はい。
お金、みんな大好きお金の話は、
はい、
これね、パッとデータ見た感じの傾向を言うと、
うん、
非ポッドキャストユーザーとの比較とほぼ変わらん。から、年収とか例えば。
はいはい。
でし、YouTube ユーザーとの比率見ても、まあ、大体そんな感じに合ってるから、300万円以上の方が、ポッドキャストリスナーの方が多いとか。
うんうん、
まあ、そんな感じで結構 YouTube との比較は、まだね、まあ、情報感度がちょっとポッドキャストリスナーの方が高いかなぐらい。
なるほど。
っていう比較がまあ出てると。
まあ、YouTube でニュース見るとかしないですからね。
うん。
確かに。
まあ、そんな感じだね。さらっといくと。今だから10個ぐらいデータ紹介したのかな？
うんうん。
ってなってるけど、レポート自体はね、まだ全然あるから。36ページとかあるから。データいっぱいあるし、そもそもなんか細かい数字を見て、自分でどう考えるかみたいなのが、正直データの見方としては大事だから。
そうですね。
この、今紹介したもので、この、ポッドキャストリポートの楽しみ方が終わるっていうのは多分違う。だからポッドキャストの例えば配信者の人とかがこれ見て、じゃあ、さっき言ったように、ね、検索に引っかかるウェブページ作ってみようっていう話になるとか、
うん、
っていうところもできるし、今のポッドキャストの話聞きながら、このね、うん、今俺らが話した内容聞きながら、レポート一緒に見たら、あ、ここってデータの人からしたら大差ないって見るんだとか、っていうのがあるから、まあそのあたりをこう楽しんでもらうとか、
うん、
っていう、で、あとこれ、もう完全に乗っからせてもらったから、
はい、
朝日新聞ポッドキャスト聞いてねっていう。
そうですね。
そう。朝日新聞ポッドキャスト面白いからね。俺結構聞いてんだよね。
どういうジャンルの話が多いんですか？
なんかね、その、ポッドキャスターを呼んでやるような、ポッドキャストにフォーカスしたコンテンツもあるし、
うんうん、
あと普通にニュース番組もあるし、
うん、
で、あと、結構ね、俺が好きなのは、英語の、
はい。
ポッドキャストが、朝日新聞に載ってる記事の英語版っていうのをまあ普通に配信されてるわけなんだけど、
は
い、それをちゃんともうリスニング用みたいな感じで、
へぇ、
配信してんのよ。
この転生人口を英語で聞くみたいなイメージ？
あ、もう全然普通に普通にニュースの記事になってるようなのが、英語で、
じゃあ
毎日配信されてる。
へぇ。
だね、2年前ぐらい、1年半ぐらい前か、めちゃめちゃ出社しなきゃいけない時期があったんだけど、
はいはい、
その時は朝俺めっちゃ聞いてた、それ。
へえ、あ、本当だ、めっちゃある、朝日新聞ポッドキャスト
でしょ。
うん。
で、しかもそれウェブ記事と連動してんの
よ。え、
だから英語のポッドキャスト聞きながら記事見たりすると、
はい、
こう字幕を見てるみたいな感じになって、
英語聞きながら日本語読めるから内容も入ってくるから勉強になるんだ。
あ、じゃあ英語の記事が見れるの。
あ、そっち。
そう、だから何喋ってるかをちゃんと確認しながらいけるし、
なるほど、
日本語版の記事も探そうと思えば探せるはず。
あ、すごい強いな。
そう、英語の勉強の時に俺はそれをよく使う。
僕も聞いてみよう。
っていうのがあったりするから、ぜひですね、
はい、
朝日新聞ポッドキャスト聞いてくださいっていう朝日新聞ポッドキャストの宣伝会だ、これは。
これなんか言われてるんですか？
何にも言われてない。勝手に紹介してる。
OK です。
お友達だけどね。
そうですね。
俺が勝手にお友達って言ってるけど、ちげえよって言われたら悲しいなと思います。
さっき友達を増やしていくって言ったのは、勝手に友達だと思ってる人を増やしてる話ですか？そういうことですね。
でも、アンサーがあることを信じて。
はい、
まあそんな感じですね、
はい。
結構面白いんだよね、こうやって。
うんうん、
そのね、全然ちょっと違うジャンルだけど、まあ科学の研究とかしてたわけじゃん、俺。
う
ん、
そうですね、
なってくると、そのデータがどれだけオープンにされてるかみたいなのって結構、なんかこう、信頼性とかを感じるわけよ。
うん。
ってなってくるから、こんなにデータを公開してくれる朝日新聞と異なるマジやばいっていう話。
うん。面白かったな。
なので、まあこれでちょっとポッドキャスト勉強してください、たっちゃんも。
いや、かなり勉強になりましたよ。
うん、ということで、まあこんな感じですかね。まとめもしたし、以上でしょうか、はい。隣のデータ分析屋さん、今回も面白いなと思ったら、フォロー、レビューよろしくお願いします。 番組の感想や質問はハッシュタグ隣の分析屋、隣のがひらがなで分析屋は漢字でお願いします。また概要欄に貼ってあるお便りフォームからコメントを寄せください。ではまた。
バイバーイ。